こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本庫日立の壁は、日立製作所の取締役会長である東原俊明が、自身の経営経験を軸に巨大企業が危機を越え、その後も変革を続ける過程をまとめた経営ノンフィクションである。日立は2009年3月期に製造業史上最大級の赤字を抱えたが、その後の V 字回復だけでなく、そこから先に必要となった事業再編、企業風土改革、デジタル事業の推進までを当事者の視点で描いている。単なる成功体験の回想ではなく、なぜ大企業病が生まれるのか、どう現場力を再起動するのか、どこで経営の意思決定が難しくなるのかを具体的に考えさせる構成が特徴である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、危機後の課題は回復ではなく次の変革だった。本書の出発点は、日立が巨額赤字から立ち直った後もなお改革が終わっていなかったという事実にある。世間では V 字回復が成功物語として語られやすいが、著者はその後にこそ本当の壁があったと示す。つまり、損失を減らして立て直す段階と将来の成長構造を作り直す段階は別物であり、前者が終わっても後者は自動的には進まない。ここで重要なのは、危機対応の延長線上に企業の将来はないという認識である。赤字処理や事業整理だけでは組織の思考様式や収益モデルまでは変わらない。日立が次に直面したのは、どの事業で稼ぎ、どのように資源を配分し、どの組織文化を残すかというより重い問いだった。本書はこの転換点を抽象論ではなく経営の現場から書いている。次に、企業風土改革と事業構造改革を同時に進める難しさ。本書の中心テーマは、企業風土改革と事業構造改革という2つの改革を並行して進めたことにある。事業構造改革だけでは組織の完成や部門最適の発想が残り、変化は限定的になりやすい。一方で、風土改革だけでは収益の出るポートフォリオに置き換えられなければ成果が見えない。日立のような巨大コングロマリットではこの両方を同時に進める必要があるが、そこにこそ難しさがある。著者は現場の感覚を重視しながらも、古い慣行やサイロ化を放置しない姿勢をとる。改革はスローガンでは進まず、組織の権限配分、責任の明確化、人材の配置転換、採算意識の徹底といった具体策に落とし込まれて初めて機能する。本書が示すのは、改革とは意思表示ではなく、組織設計そのものの変更だということである。さらに、ルマダは製品ではなく、価値創出の仕組みとして描かれる。本書では、日立のデジタル事業を象徴するルマダが重要な位置を占める。ただし、ここでのルマダは単なる IT 製品名ではない。顧客のデータから価値を生み、ソリューション、サービス、テクノロジーを束ねてデジタル変革を進めるための考え方として説明される。重要なのは、既存の製造業の延長でデジタルを付け足すのではなく、データを中心に事業のつなぎ方を変える点にある。これにより、日立は設備や機器を売る会社から、運用や改善まで含めて価値を提供する会社へと重心を移していく。本書の意義は、デジタル化を抽象的な流行語として扱わず、巨大企業がどう事業に組み込むかを経営の課題として示している点にある。ルマダの説明を通じて、製造業がソフトウェアやデータ活用をどう内製化し、差別化の源泉にするかが見えてくる。そして、自立分散型グローバル経営が意味する組織の再設計。著者が掲げる自立分散型グローバル経営は、中央集権的に細部まで管理するのではなく、現場や事業体が自律的に判断し、全体として連携する経営思想である。本書ではこの考え方が日立の再編やグローバル展開と結びついている。巨大組織では本社が全てを抱え込むほど意思決定は遅くなり、現場感覚も鈍る。そのため、権限を分散しつつ共通の方向性と責任の枠組みを強めることが必要になる。ここでポイントになるのは、分散が放任を意味しないことだ。各部門が勝手に動くのではなく、事業の選択と集中、成果責任、グループ全体の最適化が伴わなければならない。本書はこの難しいバランスを理論ではなく経営実践として示している。組織を大きいまま強くするには、統制ではなく設計の更新が必要だという示唆が読み取れる。最後に、東原俊明自身の経歴が改革思想の説得力を支えている本書のもう一つの魅力は、著者自身の経歴が改革の説明に深く結びついている点である。東原俊明は日立の中で現場に近い技術系の経験を重ねながら、やがて経営の中枢に立った人物であり、その視点が本庫全体に反映されている。単にトップの理念を述べるのではなく、現場で何が起きているか、組織のどこに無理があるかを知った上で経営判断していることが伝わる。レビューで現場を大事にしていたという評価が多いのも、この経歴と語り口に支えられている。大企業の改革本は抽象的になりがちだが、本書は著者の実体験を通して工場事業部、海外拠点、 グループ再編といった具体的な論点に接続している。そのため経営者の孤独や決断の重さだけでなく、どのような経験が意思決定の土台になるのかまで読み取れる。結論として、本書は経営者、事業責任者、組織改革に関わる実務家に特に向いている。なぜなら、日立という巨大企業を題材にしながら、危機対応、事業再編、企業風土改革、デジタル事業化を一つの流れとして終えるからである。一般的な企業再生本が危機脱出までを描くのに対し、本書はその先にある持続的変革の難しさを具体的に示す点で異なる。ルマダや自立分散型グローバル経営のような概念が単なる流行語ではなく、巨大組織を動かすための設計思想として理解できるのも強みである。日立の内部から書かれた当事者本でありながら、外部の読者にも組織設計と経営判断の要点を学ばせるため、企業改革の教科書としても読める内容になっている。ご支援いただける場合は、当元田島ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。